特集、聖光学院野球部、伊達市の誇り。伊達市の名を全国へ広めてくれた聖光学院野球部。今年は県大会15連覇、史上最多の14回連続甲子園出場の記録がかかった夏。その記録は途絶えてしまったが、その歩みは市民を動かし、心に残る記憶となった。伊達市の聖光学院。県外の人に会った時、伊達市を説明するために、甲子園に出場している聖光学院があるところ、と話したことはありませんか？そのような説明をする市民は多いのではないでしょうか。それほど全国的な知名度を誇り、市民も小良賀町の高校として聖光学院を認識しているからです。当たり前のように感じる現在の状況も、一年一年の積み重ねがあったから。毎年結果を出し続け、全国の強豪校として認知されるようになりました。聖光ブルーの帽子やユニフォーム、聖光学院らしい一丸となって最後まで諦めない戦いぶりは、全国の野球ファンを魅了し、市民の心をつかみました。その歩みは、伊達市が誕生した翌年から続き、伊達市の夏には欠かせないものとなりました。市誕生から15年、聖光学院もまた新たなステージへ歩み始めました。写真説明。聖光学院野球部のユニフォームと帽子の写真が掲載されています。ユニフォームの胸には、聖光の文字が光沢のあるブルーにゴールドで刺繍の縁取りがされています。左袖には刺繍ワッペンの校章と伊達市の文字があります。ブルーの帽子には S の文字がゴールドで刺繍されています。写真終わり。パート1、偉業を振り返る。ここから始まった様々な奇跡。戦後最多の13回連続出場の偉業を成し遂げた聖光学院野球部の奇跡。伊達市誕生の翌年から連覇。聖光学院野球部の県大会連覇は、伊達市が発足した翌年の平成19年から始まりました。当時の聖光学院は、2回目の甲子園出場となった平成16年に初勝利を挙げ、平成19年には、春の選抜初出場と進行著しい時でした。県内では強豪校として知られていましたが、甲子園ではまだまだ。そんな時からこの偉業が始まりました。平成19年の夏から令和元年まで、13年連続で甲子園出場。この連続出場の記録は、第1回大会から14年連続出場した和歌山中学校、現東院高校にあと一つ迫るもので、戦後最長記録として全国に知れ渡りました。その間、春夏の連続出場は5期連続が2回、春夏合わせてベスト8が5回、夏の甲子園19勝、春の選抜で4勝を記録。全国の強豪校として県内では連勝記録を作り、絶対王者と言われるようになりました。伊達市の名を全国に。甲子園に出場する際には、甲子園出場用の特別のユニフォームを用意し、左袖の校章の下に伊達市の刺繍が施されています。これは学校のある自治体の代表として、また感謝の気持ちを持って臨むために作られたもので、他の全国の代表校の中にも市町村名を入れている学校があります。伊達市発足以降、甲子園で行った試合は44試合。その試合が全国に向け生中継で放送され、テレビを通して福島県の伊達市と認知される効果を生みました。写真が2枚掲載されています。写真1。平成28年夏10連覇達成時。説明。グラウンドで喜び合う選手たちを捉えた写真が掲載されています。写真2、強豪校と幾多の死闘、絶体絶命からの逆転劇を重ね、甲子園で伊達市の名を広めてくれた。説明、 ユニフォームの刺繍ワッペンの交渉と伊達氏の文字をアップで捉えた写真が掲載されています。写真終わり。パート2、選ばれるチームへ。冬を制することで。2年連続で早く訪れた冬、自分を見つめ直し、仲間と話し合い、向き合い、夏の頂点を目指した。早く訪れた冬、春の選抜高校野球大会出場につながる第72回秋季高等学校野球福島県大会では、2回戦で強豪校の東日本国際大昌平に6対7で敗れ、2年連続県大会2回戦敗退となり、目標の選抜出場は早々と消えてしまいました。斉藤監督は一人一人の能力を高く評価する一方で、まだ人間的に未熟で経験値が足りないと感じていました。野球の能力は例年と比べて遜色ない。でも試合で能力を発揮できるかというと、波の大きさが目につくことが多く見られました。メンタル強化ではなく、人生をどうやって生きていくのか、監督をはじめスタッフが学び、選手に話しました。また冬の期間を使い、心技体の三本柱で歩みを無駄にしない努力を積み重ね、肉体改造と人格改造をメインに、サブで技術トレーニングを行いながらスケールアップを目指しました。冬のトレーニング。メインは肉体改造と人格改造の二本柱。サブで技術トレーニングを継続。メインとサブをつなぐ食。トレーニングの様子の写真が3枚掲載されています。写真1。一人一人の足りないところを補強しながら全体的な出力を上げるトレーニングを実施。写真2。課題を持って重点的に技術強化を継続。写真3。筋力がつくように激しいトレーニングの合間にご飯を食べる。写真終わり。聖光学院野球部甲子園戦績。通算23勝21敗。春、5回出場4勝5敗。ベスト81回。夏、16回出場19勝16敗。ベスト84回。表説明。平成13年夏から令和元年夏までの21大会の戦績が示されています。白丸は勝ち、黒丸は負けと読みます。平成13年夏、1回戦負け、0対20、明豊。平成16年夏、1回戦勝ち、6対0、鳥取商業。2回戦勝ち、8対4、市立和歌山商業。3回戦負け、8対9、東海大甲府。平成17年夏、1回戦勝ち、11対0、佐賀商業。2回戦負け、2対3、桐光学園。平成19年春、1回戦負け、2対4、市川。平成19年夏、1回戦勝ち、11対7、岩国。2回戦勝ち、6対4、青森山田。3回戦負け、2対8、広陵。平成20年春、2回戦負け、0対1、沖縄尚学。平成20年夏、2回戦勝ち、9対2、加古川北。3回戦勝ち、5対2、市立岐阜商業。準々決勝、負け、1対15、横浜。平成21年夏、2回戦負け、3対6、PL 学園。平成22年夏、2回戦勝ち、1対0、広陵。3回戦勝ち、5対2、履正社。準々決勝負け、3対10、興南。平成23年夏、1回戦勝ち、5対4、日南学園。2回戦負け、2対4、金沢。平成24年春、1回戦勝ち、2対0、鳥羽。2回戦負け、1対7、横浜。平成24年夏、1回戦勝ち、2対1、日大3。2回戦負け、4対11、浦和学院。平成25年春、2回戦勝ち、 8対0、増田翔陽。3回戦勝ち、4対3、ナルト。準々決勝負け、3対9、敦賀気比。平成25年夏、1回戦勝ち、4対3、愛工大名電。2回戦負け、1対2、福井商業。平成26年夏、1回戦勝ち、2対1、神戸国際大付属。2回戦勝ち、4対2、佐久長聖。3回戦勝ち、2対1、近江。準々決勝負け、1対5、日本文理。平成27年夏、2回戦負け、1対6、東海大相模。平成28年夏、2回戦勝ち、5対3、クラーク記念国際。3回戦勝ち、5対2、東邦。準々決勝負け、3対7、北海。平成29年夏、1回戦勝ち、6対0、岡山山陽。2回戦勝ち、5対4、聖心ウルスラ学園。3回戦負け、4対6、広陵。平成30年春、1回戦勝ち、5対3、東筑。2回戦負け、3対12、東海大相模。平成30年夏、2回戦負け、2対3、報徳学園。令和元年夏、2回戦負け、2対3、開成、長崎県。表終わり。パート3、15連覇への挑戦。最高のチームができた。仕上がったからと勝てるとは限らない。一発勝負の夏。このチームで負けたら仕方ない。最高のチームへ。春を迎え、スケールアップした選手たちは、春の県大会では3年ぶりの優勝。県大会4試合のうち3試合で完封と、投手陣の安定感が光りました。一冬を越して春の好調さは見違えるほど、一回り二回り大きくなりました。7月4日、毎年恒例の壮行試合が行われました。この試合は、ベンチに入らないであろう3年生にとっての引退試合。これまで学んだ力を発揮し、甲子園を目指すレギュラー陣に思いを託しました。その試合を見守ったレギュラー陣は、ナイスボールと一球一球に声を出し、夏の大会で絶対に負けさせないと誓いました。最高のチームに仕上がり、迎えた夏。順調に勝ち上がっていきましたが、準々決勝で興南高校に1対5で敗れ、最高のチームの夏が終わりました。全員が一つになった壮行試合。試合の様子の写真が5枚掲載されています。写真1。試合後、監督の言葉に涙する。写真2。試合終了の挨拶では深く頭を下げ、なかなか上げられなかった。写真3。下級生が必死に応援をしてエールを送る。写真4。投球練習時には全員で見守る。写真5。試合後には全員で抱き合い一つになった。写真終わり。違う価値観で邁進できるヒントをもらった。聖光学院高等学校野球部監督、斉藤智也さん。今年のチームは、私の中で片手に入るほど手応えのあるチームでした。投打のバランス、スケール感もあった。練習試合でいろいろなチームと対戦して、どんな試合展開にも対応できる力を身につけていました。敗因はわからないが、あえて言うなら手応えがありすぎたことだと選手には伝えました。これまでを振り返って、負けてみればこんなに勝っていたんだと思いましたし、3年生を笑顔で終わらせてやりたかった。毎年3年生にとっては初めての甲子園だと思っていたが、選手からすると自分の代で負けるわけにはいかないとストレスになっていたんだと感じました。この負けを機にもっと高みを目指して日本一に向けて白紙に戻されたと考えています。2年生にとっては強い3年生が負けることは衝撃だったと思います。力だけでは勝てない。信頼がありすぎても。生で見た教訓を糧にしてほしい。斉藤智也さんの顔写真が掲載されています。 最後までやり尽くした。聖光学院高等学校野球部主将、坂本智康さん。この一年を振り返って、秋の大会ではまとまりがなかったと思います。冬を通してチームの課題として取り組み、夏を前に全員で勝ってやるという方向性にまとまることができました。控え選手がレギュラーの背中を押してくれ、レギュラーは絶対に負けさせないと思って全力で戦いました。チームへの思い。入学した時は打って走って投げてと野球を楽しむだけだったけど、チームとしてつながることへのやりがいができて、全員でやる野球を目指すことが楽しさに変わっていきました。控え選手がチームのために尽くしてくれたことに感謝しています。だから負けさせてしまって申し訳ないと。でもチームとしてはやってきたことはやり残すことなくできたと思います。今までの過程は負けてもなくならない。このチームで良かったなと思います。後輩たちは先輩の分もと考えずに、後輩たちのチームを作って戦ってほしい。坂本智康さんの顔写真が掲載されています。2020年から2021年、聖光学院野球部の戦績。公式戦18試合16勝2敗。春の県大会優勝。夏の県大会ベスト8。1. 第72回秋季東北地区高等学校野球福島県大会県北支部予選。夏の県大会優勝のため支部予選免除。2. 第72回秋季東北地区高等学校野球福島県大会。1回戦勝ち6対2福島。2回戦2対1降雨ノーゲーム。2回戦負け6対7東日本国際大昌平。3. 第31回秋季県北支部高校野球選手権。1回戦勝ち13対3立花。準々決勝勝ち13対0保原。準決勝勝ち11対1福島。決勝勝ち3対0福島工業。4. 第73回春季東北地区高等学校野球福島県大会県北支部予選。1回戦勝ち7対0福島。準々決勝勝ち13対0福島西。準決勝勝ち7対4福島商業。決勝勝ち15対0二本松工業。5. 第73回春季東北地区高等学校野球福島県大会。2回戦勝ち9対0郡山。準々決勝勝ち4対0江南。準決勝勝ち1対0いわき。決勝勝ち13対7学法石川。6. 第73回春季東北地区高等学校野球大会。新型コロナウイルス感染症感染拡大を受け中止。7. 第103回全国高等学校野球選手権福島大会。2回戦勝ち8対1いわき工業。3回戦勝ち5対2帝京朝霞。4回戦勝ち10対0郡山北工業。準々決勝負け1対5江南。連覇が始まる前年の優勝校で、昨年の大会決勝でも対戦した江南に敗れ、県大会15連覇、14回連続甲子園出場の記録は途絶えた。パート4、聖光学院野球部へエール。伊達氏の名を全国に広めてくれた。伊達氏合併の翌年から13年連続で夏の甲子園出場。伊達氏の名を全国へ広め、市民の誇りに。これまでの偉業に対し、感謝とエールを。高野連から、福島県高等学校野球連盟、理事長木村保さん。大きな存在であってほしい。毎年福島県の高校野球を牽引してきたことに対し、心から敬意を表したい。それを強く感じたのは、準々決勝の江南戦。 球場の空気がものすごく揺れたように感じました。その敗戦が次の試合や別会場のいわきでも選手に与えた影響は大きく、まさに激震が走ったようでした。改めて聖光学院という存在の大きさを実感しました。聖光学院の強さは技術だけを追求するのではなく、真に対すべてに常に厳しく追求しているところにあると思います。また多くの部員がいる中、監督をはじめとするスタッフを選手たちが尊敬し、全員が同じ方向を向いてひたむきに取り組み、人間的な成長を目指しているところだと思います。この夏の敗戦を糧に、ますます強くなるのではと思っています。白河の関を越え、東北に優勝旗を持ってくるのは福島県の高校であってほしい。聖光学院が大きな存在でいてくれることで、切磋琢磨して県内のレベルが上がることを期待します。地域から NPO 法人伊達西地区自治協議会理事長小野孝夫さん、野球部の姿に感謝。聖光学院の野球部を中心に毎朝おはようございますと挨拶をする姿は地域の子どもたちにも良い影響を与えています。挨拶をする小中学生が増え、挨拶のできる町になってきていると感じます。また野球部は地域のサポートなどに取り組んでくれます。印象に残っているのは平成26年2月の大雪の時です。チームで何班かに分かれて町内会に入り、何か手伝うことないですかと高齢者の家々を巡り雪かきをしてくれたことは本当に感動しました。生活面や地域のサポートなどへの取り組む姿勢が強さに表れていると思います。全国の仲間に会うたびに、今年も聖光学院だねと話題になり、嬉しい思いをしました。そして伊達市と袖に入ったユニフォームで甲子園で活躍する姿は伊達市の誇りです。今年は残念な結果となってしまいましたが、今年の負けが新たな決意、モチベーションとなって、新しい聖光学院野球部の活躍に期待します。OB から、株式会社楽天野球団、営業担当、宇治江総春さん。これまでの歩みが財産。現3年生、3年間お疲れ様でした。野球には勝敗はあるけど、高校を卒業してからの人生は長い。この3年間をどう生かすか、次の人生に役に立つことをたくさん学んだはずなので、それを大切に次のステップへ進んでほしいと思います。下級生は先輩の姿を見て学んできたことを生かして、2年生の色を出しながら次の聖光学院を作ってほしいと思います。連覇の記録は途切れましたが、そこには価値はないと思っています。3年生が夏に向けて準備してきた結果が負けであって、それまでの歩みは財産になるはず。私にとって、聖光学院野球部の3年間は、とても濃い時間で、人間としての基礎を学んだ3年間でした。今でも斉藤監督や横山部長など、指導してくださった方々を尊敬しています。壁にぶつかった時にどう考え、一歩前に踏み出すのかなど、辛い時の考え方を教えてもらったことが生きています。聖光学院野球部が甲子園で優勝してほしいと願っています。木村保さん、小野孝夫さん、宇治江総春さん、3人の顔写真が掲載されています。新しいステージへ、さらなる高みを目指して。To a new stage.Aiming for further heights. 整備された室内練習場でバッティング練習をする様子の写真が1ページ台に掲載されています。後輩から、聖光学院2年、山浅龍之介さん。日常生活からできること。先輩たちは一人一人が力があったけど、私たちは力がない。だから内面でどれだけ向かっていけるかが大事だと思います。日常生活や挨拶など、できることから大切にしていきたいです。夏の大会に出場して夏に臨む大変さなど、経験したことを伝えて、 まずは秋の県大会で優勝し、神宮大会出場を目指して頑張っていきたいです。中学生から。柳川中学校3年、清水葵さん。聖光学院の野球に憧れます。物心がついた時には、聖光学院が毎年甲子園に出場していて、自然と憧れの存在となりました。知っている先輩が聖光学院で活躍する姿が目標となって野球を続けています。全員で向かっていく姿勢や、一球に対する集中力がすごいと思います。高校でも野球を続け、甲子園に出場して親に恩返しできるようにしたいです。山浅龍之介さん、清水葵さん、二人の顔写真が掲載されています。